お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。7月23日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースをお伝えします。サウジアラビアにおける民生用原子力計画をアメリカが支援する協定に両国が署名し、双方はこの協定は平和利用が目的であることを強調しています。この協定は数日以内に連邦議会へ提出される見通しですが、発効にあたり議会による明確な承認は必要ではないものとされています。一方でサウジアラビアは以前から民生用原子力計画を推進する権利を主張し続けていますが、今回の動きに対してはイスラエルやアメリカの首都ワシントンを含む国際社会から懸念の声が上がっています。アメリカのマルコ・ルビオ国務長官はフィリピンのマニラで開かれている ASEAN 外相会議で記者団に対し、この協定が核の脅威につながるとの指摘を否定しました。適切な時期が来れば書面で公開します。いずれにせよ議会への提出が必要なため、当然公にすることになります。ただ言えることは、アメリカは核拡散のリスクにつながるような協定を世界のいかなる国とも結ぶつもりはないということです。マルコ・ルビオ国務長官でした。東南アジア諸国連合ASEAN 外相会議に出席するためフィリピンのマニラを訪問中のペニー・ウォン外相は、中国が今月初めに南シナ海で行ったミサイル発射実験について中国のワン・イー外相に直接懸念を伝えたことを明らかにしました。ペニー・ウォン外相は今日 ASEAN 外相会議で演説し、中国に対しオーストラリアやその他の太平洋諸国は中国の最近の挑発的な行動に屈することはないと強調する見通しです。また演説に先立ち、外相は中国の行動を批判し、地域の同盟国に対し安定を強化するために協力するよう呼びかけました。私たちはこのミサイル実験が地域を不安定化させるものだという立場を公の場で表明するとともに、昨日のワン・イー外相との会談でも直接伝えています。ペニー・ウォン外相でした。また南シナ海で起きた中国とフィリピンの衝突でフィリピンの海軍兵士1人が負傷したことをめぐり、ウォン外相はオーストラリアはこの事案を深刻に懸念しているとして、中国側に対し地域で危険を伴う行動を取らないよう牽制しました。これに対し中国外務省の林健報道官は、オーストラリアは当事国ではなく介入する立場にないと述べています。中国は関係国に対し緊張を煽り立てて対立を誘発するような行動をやめ、南シナ海の平和と安定を維持しようとする地域諸国の努力を尊重するよう求めます。中国は今後も法に基づいて主権と権益を断固として守るとともに、関係当事国との海洋問題をめぐる意見の相違を対話と協議を通じて適切に対応していきます。林健報道官でした。中東イエメンでの反政府勢力フーシ派は、公海での海上封鎖を破ったとしてサウジアラビアの石油タンカー2隻を標的とした軍事作戦を実行したと発表しました。イランの支援を受けるフーシ派は、2隻が前日にサウジアラビアに対して宣言した海上封鎖に違反したと主張しています。フーシ派の軍事報道官ヤヒヤ・サリ氏は、2隻の船が被弾したことを主張した上で、サウジアラビアに対して報復措置を行わないよう警告しています。我が軍は敵であるサウジアラビアに対する海上作戦を継続し、封鎖には封鎖をという方針を貫きます。我が国を標的とした愚かな行為や攻撃はサウジアラビア領土の奥深くまで及ぶ大規模な作戦で応じることを断言します。ヤヒヤ・サリ氏でした。ニュースを続けます。ビクトリア州では州政府が示した賃上げ案を否定した公立学校の教員や職員が今日24時間のストライキに入り、メルボルンでは3万5000人以上が集会を開きました。 教職員組合と州政府の賃金交渉は1年近くにわたり難航しています。組合によりますと、ビクトリア州の新任教員の給与は国内で最も高いノーザンテリトリーと比べ年間およそ1万3000ドル低くなっています。また今回のストライキでは賃金だけでなく学級規模などの労働環境も大きな争点となっています。オーストラリア教育組合のビクトリア州支部では今週、今後4年間で 28.3% 賃上げするという州政府の修正案を組合員の投票で否決しています。組合側は予算や人員不足に対応するためより良い条件を提示するよう求めています。これに対し同州のベン・キャロル教務大臣は、否決された案が成立していれば州内の教員や職員の給与と労働条件は国内で最も高い水準に引き上げられる内容であったと述べています。流産を経験した女性やその家族のメンタルヘルスに及ぼす影響への理解を深め、適切な支援につながることを目的とした政府の新しい啓発キャンペーンに対し、支援団体は流産に伴う心の負担に光を当てるきっかけになると期待を寄せています。オーストラリアでは妊婦の4人に1人が流産に至るとされ、これは毎日推計で285の家族が流産を経験している計算になります。当事者同士の支援ネットワークピンクエレファンツでプログラム調査部門を率いるプログラムの調査部門を率いるソフィー・ポーター氏は SBS のニュースに対し、近年流産がメンタルヘルスに及ぼす影響について以前よりもオープンに話し合われるようになったと述べました。一方でポーター氏は、流産の経験やそれに伴う悲しみの受け止め方は文化やコミュニティによって異なるため、さらなる支援が必要だとしています。私たちが相談を受けているコミュニティの声を聞くと、特定の文化や宗教的背景を持つ人々は悲しみや喪失に関する独自の価値観や習慣、あるいは言葉遣いがあります。一般社会や家族、そして特に医療従事者にはこうした背景に対する深い理解と支援が求められます。ソフィー・ポーター氏でした。オーストラリア保健福祉研究所の新たなデータによりますと、医療従事者が仕事中の怪我で入院したケースは過去10年で7400件を超えていることが明らかになりました。また報告書では、医療や社会福祉分野の労働者は仕事に関連する怪我の割合が特に高く、中でも女性にその傾向が顕著だとしています。入院に至った怪我の主な原因は転倒で、報告書では職場環境の危険要因や時間的なプレッシャー、疲労などが関連しているとしています。医療・福祉分野の労働組合ヘルスサービスユニオンのダスティン・ハルゼ全国書記長は、雇用主は安全な職場環境を提供する責任をより確実に果たす必要があると述べています。民間であっても政府関係であっても、雇用主にはより一層の対応を求めます。弱い立場に置かれている人たちを支える職員が安全に業務を行えるよう、十分な資源と人員を確保し、安全に配慮した職場環境を整える必要があります。ダスティン・ハルゼ全国書記長でした。ニューサウスウェールズ州政府の脱炭素委員会は、期限が迫る目標達成に対し州の温室効果ガス排出量が削減されていないと指摘しています。委員会の年次報告書では、州が法律で定めている2030年までに 50%、 35年までに 70% の排出量削減目標を達成できない可能性が高いとしています。報告書の作成者は、州の目標達成に向けて軌道修正するために必要な技術の多くはすでに利用が可能であるにもかかわらず、政府の政策判断は削減目標と十分に整合していないと指摘しています。委員会は、政府が再生可能エネルギーの発電や蓄電、送電などの取り組みを加速させなければ目標を達成できる見込みはないと警告しています。続いてスポーツです。 英連邦の74の国と地域が参加する総合競技大会コモンウェルスゲームズ2026がオーストラリア東部標準時の今夜、スコットランドのグラスゴーで開幕します。開会式でオーストラリア代表の陸上棒高跳びのオリンピック金メダリストニーナ・ケネディ選手とパラリンピック競泳金メダルのティム・ホッジ選手が旗手およびバトンベアラーに選ばれました。今週末25日土曜日に行われる大会初日からメダル候補が期待されるオーストラリア勢が競技に臨みます。開会式で旗手を務めるケネディ選手とホッジ選手は10日間の会期中に登場する総勢225名のオーストラリア代表チームを率います。その中には初出場となる150名の選手が含まれています。代表チームは女性138名、男性117名で構成され、全国各地から選手が選出されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日、7月24日金曜日のお天気です。パース、おおむね晴れ、日中の最高気温は19度。アデレード、曇り、にわか雨の可能性があります。最高気温は14度。メルボルンも曇り、にわか雨の可能性が高いです。最高気温は14度です。ホバート、次第に雨が強まるでしょう。最高気温は13度。キャンベラ、朝に霜が降りるでしょう。日中は晴れの予報です。最高気温は12度。シドニーは晴れ、最高気温は17度。ブリスベンは晴れ時々曇り、最高気温は22度。ダーウィンはおおむね晴れるでしょう。最高気温は32度の見込みです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレントアフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。